7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa, こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。リアミジャッリアクル国防大臣は9月29日火曜日、米国ハワイで米国のジェームス・メティス国防大臣と2国間会談を行いました。9月30日水曜日、アンタラ中心社が引用したように、この会談はインドネシアの米国との戦略パートナーシップのコミットメントを再確認することを目的としていると発表しました。リアミジャッリアクル大臣の訪問は、インド太平洋司令官に名称が変更される米国太平洋司令官の就任式に出席する米国国防省の招待状を満たします。リアミジャッリアクル大臣は会談で、米国が提案した防衛協力の提案に非常に感謝しました。それは常にテロと戦い、さまざまな方法でテロ対策の能力を構築するためにインドネシアのコミットメントに沿ったものです。それでは次のニュースです。9月31日木曜日、ジャカルタでインドネシア外務省を通じて、インドネシア政府は6月にタイのバンコクで第3回パレスチナ発展のための東アジア諸国間の協力に関する会議 CEAPL を準備するための特別会議を開催しました。 CEAPL は中のアジア諸国パレスチナの開発パートナーである日本、中国、韓国からなる東アジア諸国の閣僚会議です。会議後、アエンファヒル副外相は、 CEAPL 会議を通じたインドネシアはパレスチナ人に対する支援を引き続き推進すると語りました。アエンファヒル副外相は CEAPL を通じ、インドネシアは東アジア諸国とのシナジーを改善し、パレスチナにおける平和と能力構築の実現に貢献するために引き続き努力すると述べました。またインドネシアは全ての市民団体と既存の市民セクターが CEAP 営利を通じて完了し貢献するように求めました。インドネシアは2014年に第2回 CEAP 営利会議を開催しました。当時インドネシア大統領とパレスチナ首相は正式に会議を開きました。第2回 CEAP 営利はパレスチナ開発首相が特定したニーズに沿って東南アジア諸国からの支援コミットメントを生成しました。第2回 CEAP 営利は22カ国と国際金融機関の参加を得て成功したと評価しました。陸軍地方中央の副司令官ジョコ・ワルシト巡査は、領土軍隊はインドネシアの人々を襲っている過激なアイデアを募集する先導者だと語りました。ジョコ・ワルシト巡査は9月31日木曜日ジャカルタで、過激な理解の募集は学校プサントレンというイスラム学校および他の教育機関での効果的な洞察力の提供を通じて地域司令軍隊によって実施されていると述べました。領土のための機会が承認されたテロリチウム法に関連して、ジョコワル氏と巡査はより抑えで捜査上のルールがあると説明しました。それでは最後のニュースです。東ジャワ州ボンドウォソのアラビカコーヒーの生産は2017年と比較して2018年に3倍になりました。金曜日ボンドウォソでコーヒー農家協会スマルフム会長は、昨年のアラビカコーヒー生産の収穫は1ヘクタールあたり約200キログラムの生コーヒー豆または緑豆に達しましたが、今年は1ヘクタールあたり約700キログラムに達したと語りました。スマルフム会長は、今年の天気がアラビカコーヒー植物を支えているので、ロブスタコーヒーのタイプではなく昨年から消化していると述べました。これでニュースを終わります。エンダがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は、ハマス・イスラエルの休戦についてお伝えします。2018年5月29日火曜日、ロケットと使用してガザ地帯を支配する運動であるハマスは、イスラエル南部の標的を攻撃しました。この攻撃は4年前から初めての攻撃です。最近パレスチナ人の民間人に対する暴力行為を行ったイスラエルはガザで少なくとも35倍の数の標的に反撃しています。イスラエルの戦闘機は弾薬倉庫を含む7つのハマスとイスラムジハードの場所に反撃ミッションに参加しました。イスラエルは死傷者はないと主張しています。両国は最終的に2018年5月30日水曜日以来休戦に を言いしました。反対にパレスチナの同期頃は昨年末に8またため少なくとも120人のパレスチナ人が殺されました。当事者はイスラエルが占領していた領土を返還するよう求めました。一部のデモ参加者は2週間前に殺された61人を含めガザ・イスラエル国境でのデモで殺されました。残りはイスラエルの空爆で殺されました。イスラエル側は常に国境を守ると主張し、ハマスが国境を突破するよう書類したと非難しました。イスラエルは土地面積の制限に加えてガザ海岸の領域で封鎖を行いました。これは2014年に発生したイスラエルの領土へのガザ地帯の侵入を防ぐための障壁を措置することによって行われます。パレスチナ人は封鎖に投棄しました。20人を運ぶ船といくつかの他の小型ボートはガザに強行を残しました。海上封鎖に対する投棄についてはイスラエル軍からの反応しません。我々はそこの攻撃に懸念しています。しかしより残念なことに洗練された戦闘機でのイスラエルの攻撃はロケットとモルタル攻撃だけではありません。我々は休戦が長引くことを願っており、両国は武将職を控え会談を進めています。二国家の解決策を支持する国としてパレスチナはすぐに形成され、首都地域の一つの問題が解消されることを確かに望んでいます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に1945年6月1日に5つの基本国の考え方はスカルの大統領のスピーチで表現されたについてです。6月1日に1945年5月29日から1945年6月1日までにかけて、エルリシア独立調査準備庁の第1回会合で、スカルノの演説の歴史的出来事を紹介しました。1945年5月1日に、スカルノはパンチャセラという名前で、インドネシア国の基本名を提案しました。しかし、その時、スカルノによって提案されたパンチャセラは、パンチセラとは全く異なっています。その違いは特に編集上の配置、ゲートまたはシルラ、シルヤの順序です。パンチセラの公式文書は、1945年8月18日に独立したインドネシア独立委員会の会合を通過しただけだった。その日には、1945年の憲法も国家の憲法となりました。6月1日には1947年からパンチャセラの誕生日とされています。次に CNN が最初に放映したについてです。ケーブルニュースネットワークまたは CNN はアメリカのマスコミや慈善団体のオーデルを テッターナーによって設立されたアメリカのケーブルニュースチャンネルです。打ち上げ当初 CNN は24時間の報道を放送するアメリカ発のニュースチャンネルでした。多くの視点があるにもかかわらず、 CNN はアトランタの CNN センター、ニューヨークのタイムウォーナーセンター、ワシントン DC とロサンゼルスのスタジオから本社から頻繁に放送されます。 CNN テレビは1980年6月1日午後5時に放送を開始しました。デビュー放送はオーナーとテッタナー氏からの考えされた紹介から始まりました。放送はデビッド・ウォーカーとルイス・ハートが主催するニュースショーで続けられました。CNN はテレビ局やその他のケーブル会社、ニュースポータル、空港やラジオの放送もなど、他のメディアに放送を拡大することに成功しました。国際ネットワークの場合、CNN にはインドネシアを含む26の局を代表者がおり、その放送は世界212の国で楽しむことができます。最後にリオデジャネイロ発パリ行きの楽しむことができます。エアフランスフライト447号機は国際線旅客機として運航するエアフランス型のエアバス A330-200 の艦隊です。同航空機はブラジルのリオデジャネイロ国際空港はフランスのパリシャルルでゴール空港に乗客を誘導しました。ブラジルのリオデジャネイロからの飛行の後、2009年6月1日に大西洋のレーダーから飛行機が消え、そこに216人の乗客と12人の乗組員がいた。一時的な調査の結果、乗組員が飛行機を失速させた機体速度表示を記録したため、飛行機が海に沈んだことが判明しました。これはパイロットチューブが凍結して空気流を妨害し、最終的に速度を妨げるためであると言われています。犠牲者や航空機の検索作業も行われました。2009年6月7日に日曜日まで17体が見つかりました。6月8日にこの面のスイッチを不安定班が見つかった。6月17日に50体が回収されました。6月26日に検索はついに止まりました。2010年5月10日に最終的に国旗のブラックボックスが発見されました。2011年5月1日に国旗の2つのブラックボックスが発見され、海底から持ち上げられました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシアこの時間です。今日のタイトルはインドネシア・インドは戦略的パートナーシップを強化するです。インドネシアとインドは5月30日水曜日にジャカルタのイスタンナムルデカでジョコウィドド大統領とナレンドラ・モディ、インドの首相が目撃した数多くの分野で協力に関する覚書に関する中国の文書を締結しました。ジョコウィドド大統領はインドネシアとインドがより緊密に協力する用意があると述べました。大統領によると、両国の関係の戦略的価値は、防衛分野における協力の更新に示されています。また、両国間で合意されたもう一つのことは、世界貿易の中で最も忙しい海岸線の一つであるマラカ海峡のサバン港に関連するインフラ整備のための 多足フォースユニットの編成です。インドネシアとインドはインドネシアとインドは平和目的、鉄道分野、科学技術、国家機関の能力構築、政府と研究機関の相互作用の政策対話、医薬品、原材料、生き物学的及び化粧品の規制のための宇宙探査と利用に協力するバリ島とウタラカンド州の協力、保健セクターの協力などがあります。森との会合で、ジョコ・ウィドル大統領はまた、インドネシアのヤシ油製品のインドへの関税引き下げを求めます。大統領によると、モディ首相はそれに関する政策を見直すことを約束します。一方、ナレンダラ・モディ首相は、インドは2025年に貿易額を500億ドルに増やしたいと述べました。これはインドのインドネシアへの投資の上昇傾向に沿っており、現在は187億ドルです。イスタンブールデカでの日韓会談の後、ジョコ・ウィドル大統領とナレンダ・モディ首相は国家記念品の領域でインド・インドネシア多国展に出席しました。この回答展は両国の関係を説明するために開催されます。その場所でジョコ・ウィドル大統領とナレンダ・モディ首相が一緒に多国を演奏しました。ジョコ・ウィドル大統領と会談した後、インドのナレンダ・モディ首相は5月30日水曜日にジャカルタで数千人のインド人と会って話しました。彼の演説では、インドのディアスポラの存在がインドとインドネシアの日韓関係の促進に大きく貢献しているとモディ氏は述べました。インドネシア訪問後、ナレンダラ・モディ首相は5月31日木曜日にマレーシアに行く予定です。その後、シンガポールにシャングリラ・ダイアログの安全保障フォーラムに出席します。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
これで初めのニュースです。リアミジャッリアクル国防大臣は5月29日火曜日、米国ハワイで、米国のジェームス・メティス国防大臣と2国間会談を行いました。5月30日水曜日、アンタラ中心者が引用したように、この会談はインドネシアの米国との戦略パートナーシップのコミットメントを再確認することを目的としていると発表しました。リアミジャッリアクル大臣の訪問は、インド太平洋司令官に名称が変更される米国太平洋司令官の就任式に出席する米国国防省の招待状を満たします。リアミジャッリアクル大臣は、会談で米国が提案した防衛協力の提案に非常に感謝しました。それは常にテロと戦い、さまざまな方法でテロ対策の能力を構築するためにインドネシアのコミットメントに沿ったものです。それでは次のニュースです。5月31日木曜日、ジャカルタでインドネシア外務省を通じてインドネシア政府は6月にタイのバンコクで第3回パレスチナ発展のための東アジア諸国間の協力に関する会議 CEAPAD を準備するための特別会議を開催しました。CEAPAD は中のアジア諸国パレスチナの開発パートナーである 日本、中国、韓国からなる東アジア諸国の閣僚会議です。会議後、アエンファヒル副外相は CEAPL 会議を通じたインドネシアはパレスチナ人に対する支援を引き続き推進すると語りました。アエンファヒル副外相は CEAPL を通じインドネシアは東アジア諸国とのシナジーを改善しパレスチナにおける平和と能力構築の実現に貢献するために引き続き努力すると述べました。またインドネシアはすべての市民団体と既存の市民セクターが CEAPL を通じて完了し貢献するように求めました。インドネシアは2014年に第2回 CEAPL 会議を開催しました。当時インドネシア大統領とパレスチナ首相は正式に会議を開きました。第2回 CEAPL はパレスチナ開発首相が特定した人種に沿って東南アジア諸国からの支援コミットメントを生成しました。第2回 CEAPL は22カ国と国際金融機関の参加を得て成功したと評価しました。陸軍地方中央の副司令官ジョコ・ワルシト巡査は領土軍隊はインドネシアの人々を襲っている過激なアイデアを防止する先導者だと語りました。ジョコ・ワルシト巡査は9月31日木曜日ジャカルタで過激な理解の防止は過去プサントレンというイスラム学校および他の教育機関での効果的な洞察力の提供を通じて地域司令軍隊によって実施されていると述べました。領土のための機会が承認されたテロリズム法に関連してジョコ・ワルシト巡査はより抑えで捜査上のルールがあると説明しました。それでは最後のニュースです。東ジャワ州温度をそのアラビカコーヒーの生産は2017年と比較して2018年に3倍になりました。金曜日温度を所でコーヒー農家協会スマルフム会長は昨年のアラビカコーヒー生産の収穫は1ヘクタールあたり約200キログラムの生コーヒー豆またはみどれ豆に達しましたが、今年は1ヘクタールあたり約700キログラムに達したと語りました。スマルフム会長は今年の天気がアラビカコーヒー植物を支えているのでロブスタコーヒーのタイプではなく昨年から消化していると述べました。これでニュースを終わります。エンダがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。 今日はアタンボアのテルグリタビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、テルグリタビーチはカクルメサク地区に位置し、ハクシェイへのアタンブアの町から約18キロ、そして旅は約30分かかります。この湾は以前からシーチェン港として使われています。海水は澄んで穏やかな波、白い砂浜はそれを囲む緑の丘が混在しています。クイッナモン湾は釣りビートの楽園です。ホムンサはビーチからこの湾の周りで釣り活動をすることができ、グリタ湾に直接行くことができるコンカス港で共振を使用します。リスナーの皆さん、美しい自然の背景にグリタ湾では歴史も残っています。以前よりこの場所はクイッナモンと呼ばれ、取引に使用される自然の港です。大半の職人はサンダルウォールやキャンドルを探すことを目指すアジアやヨーロッパから来ています。ある日、スペインの商船は貿易のためにこの港に来ました。取引中、突然船は偉大なタコに襲われ、最終的に船が沈みました。それ以来、この場所はクリタ・タコの湾に改名されました。この難破船は今までもまだこの湾の基礎にあります。リスナーの皆さん、このグリータ湾に行く場合は、焙煎したトモロコシと湾岸周辺の人々が販売しているアカルスンビランを味わうことを忘れないください。ホモンサはここから約5キロ距離にあるタンチュクベルリレストランで食べ物を得ることができます。このレストランではイカ、カニ、リーフの魚、エビなどのシーフード料理メニューを提供しています。すべてのメニューは揚げ物やローストで一杯総主の形で調理されます。またベールの典型的な織物白檀で作られた彫刻、東ヌサテンガラ州からお土産に持ってくることができる蜂蜜などのお土産を販売するいくつかの屋台もあります。リスナーの皆さん、宿泊視察はありません。この場所を探索する人はアタンブア市内に滞在することができます。クリタ湾観光地に到達するには、アタンブア市から公共交通機関、旅行代理店、オートバイ、タクシーを利用できます。ホムンサは公共交通機関に一人当たり15,000ルピア、旅行代理店に1グループ当たり25,000ルピア、オートバイタクシーに一人当たり25,000ルピアを支払う必要があります。 リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとしてバハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、スンダ語は西ジャワにあります。人口は約3800万人です。西ジャワの大きな人口はスンダ語を健全な言語の一つにしました。西ジャワ州語の会長ステージョによって述べられています。スンダ語はまだとても健康です。話者の意味は500万人を超えています。話者が500万人であれば絶滅の可能性は小さいです。しかしもし私たちが守っていなければ、育てないで耕作しないと永遠に消滅することができます。したがって西ジャワの言語センターの政策は、我々はまだスンダ語を育成し開発する必要があります。多くの話す人の数はスンダ語を保存しないとまだ安全にしていません。西ジャワの住人によって模試をされる他の言語があるからです。言語を含む文化には優れた文化と劣った文化があります。私たちは認めなければなりません。女子は英語です。英語はインドネシア語より優れています。インドネシア語はスンダ語よりも優れています。それからバランスが必要です。したがった西ジャワの言語センターには、インドネシア語の優先順位付き系、現地の言語の保存、早期スンダ語の使用、外国語をマスターするの表現があります。したがってスンダの若い者はスンダ語を日常的なコミュニケーションの手段として使用して、自分のアイソレーションの認識しなければなりません。これは私たちの残しておくべきです。小学校、中学校と高校では、スンダ語の地方のコンテンツも、リスナーの皆さん、ここにスンダ語の言葉の例です。アマン、アマン、日本語でおじさん。マンムリクン、マンムリクン、日本語で買ってくれる。パケアン、パケアン、日本語で服。クル、クル、日本語でのために。バルダク、バルダク、日本語で子供たち。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。Emang memilikan pakaian kerbarudak. Emang memilikan pakaian kerbarudak. 日本語で、おじさんは子供たちのために服を買ってくれます。 もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia のソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バーサックの時間を終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの南スマトラ州の伝統音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはフロバモラの曲を聴いてください。
Tinggal lama, beta son de lupa, hey. Beta cinta floba mora manis, hey. Tu amo a troca tenda, to o te o cabalai. Ama ina dong pa doa, ator langka bye bye. Tunggu ama dong pa sola, pake kuda sandalwood. Beta cinta floba mora manis, main musik pake sasando, anak timur dong menyanyi, rame-rame angka lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mora manis. Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta son de lupa, eh. Beta cinta floba mora manis, eh. Tu amo a troca tenda, to o te o cabalai. Ama ina dompa doa, ator langka bye-bye. Tumbu ama dompa sola, pake kuda sandalwood. Beta cinta floba mora manis, eh. Main musik pake sasando, anak timur dong menyanyi, rame-rame angka lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mora manis, eh. Main musik pakai sasando, anak timur dong menyanyi, rame-rame angka lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau
kalau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulang, tapi satu floba mora manis. Tapi satu floba mora manis.
Rusuna no minasan, floba mora utawa Deddy Bartels ni yotte utawaremasu. この歌は東ヌサテンガラ州または NTT の人々の間で非常に人気があります。フロバモラという言葉はフロレス、スンバ、ティモル、アロルという NTT の島の名前の組み合わせに由来します。この歌は海外の東ヌサテンガラ州の人々の愛と憧れをふるさとのふるさとに書いています。リスナーの皆さん、次の曲です。バレナギを聴いてください。
Oleh Mahurani
スナーの皆さん、それはバレナギ歌、ベニパンジェイタによって歌われます。この歌は、突然両親、親戚、ふるさとを思い出した遊牧民についても伝えています。この歌はまた、海外にはまだ成功していないが、移住者に帰国を呼びかけます。リスナーの皆さん、次の曲です。ロロレを聴いてください。リスナーの皆さん、それはロローレ歌くんまりによって歌われます。この歌はフェリレテによって作成されました。ロローレ歌は東ヌサタンガラ州の人々に常に彼の誕生地を覚えているように伝えます。最後の東ヌサタンガラ州の曲はアナカンビンサイです。テントファイフが歌われます。この歌は両親と子供の愛情や親密さを話す。この歌は東ヌサタンガラ州だけでなく、インドネシアの他の地域でも人気があります。それでは皆さん、最後の東ヌサタンガラ州の歌は、アナカンビンサイヤを聴いてください。テントファイフが歌います。これで音楽の広場を終わります。
I'm not coming to an end.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。